なるよしの粋な夜電波。
はい、どうも、菊池成良のいきなり電波でございます。今日は、まあもうすでにですね、先週が力道山の命日、先々週が力道山が刺された日ということで、まあ前工場で力道山刺されたる、町よりっていうのもまあ、もういいかなということで、来週が最終回ですからね。まあ来週最終回なんで、今週来週というのはまあ何にも決めずにあの緩くやって終わってしまおうというのは最後の方に気合い入れるっていうのもね、なんて言いましょうか。あれね、今日も相当緩いですけど、緩いと言いながらも、何回目中村君
この番組ですか、
うん、出るの
3回か4回ぐらいじゃないですかね。
そんなもんか、
うん、
なるほど。
意外と出てないんです。
意外と出てないよね、はい、そうだよね。ですね、この番組まあ、今日初めて聞いた人には何のことか分かんないと思いますけど、菊池成吉の粋な夜電波って言うんですよね。来週で最終回なんですが、この番組には、基本的には作家さんがいなくて、まあ、唯一スタッフと言っていい、いや、まあ、唯一ってサブには、もちろんトナビさんと矢島くんがいるんだけど、なんつったらいいんだ。ブース用のスタッフというかね、
そうですね、
としては、
う
ん、まあ、中村くんブースにも来ないけど、本当に。ずっと、まあ、8年か、ちょいかけお疲れ様でしたって話なんですけど、8年ちょいかけどこじゃないよね、
うん。
最初にさ、中村くんに選曲一緒にやろうか、仕事としてってなったのって、ミッドタウンだよね。
いや、その前の、J、うん、ウェーブ。
ああ、そうだ。J の時からやってんだ。J の時からやって、六本木の時からやってるんだね。
その時も、うん、最終回に出たんですよ。うん、忘れもしないですよ。あれが2002。
え？ああ、聞いてた。それをトラミさん聞いてたんだって。
恥ずかしいですね。うん、2007年かな。
2007年でしょ。
2006年から2007年で、
で、
うん、そこで先生からお声掛けいただいて、なんか手伝うようになったんですよね。
う
ん、
そうだね。
でその後に、うん、ミッドタウンの館内の BGM の方。
そうね、うん、まあ。ちなみに中村くんが僕のことを先生と呼んでるのは、私が昔議員で中村くんが秘書だったとか、そういうこととかですね。あるいは昔、私が大変有能な心臓外科で、中村くんの、お父様の持病手術で治したとか、そういうことじゃなくて、ペン大生ってことですね。
そうですね。
もともとね、ペン大生の中にはベアとかいろんな人いるんだけど、
うん、
まあ、それ由来だということですね。
はい。
はい、そのこと自体もね、まあ今、ペン台ってもわかんない人も多いですけどね。まあ私がやった私塾ですけども。まあそれはともかく、で、J からやったんだね。
だからもう先生との付き合いも、十何年ですか ?14 年
そうだよね。
結構な、13、14年ですよね。
そうだよね。
うん。
六本木で一緒にやろうっていう話になるまでに、生徒、期間が2年くらいあったん
だ。いや、生徒期間はたったの1年なんですよ。
あ、1年なんだ。
そう。
そうか、そうか。
先生から、うん、もう来なくていいって言われて。いや、もうこれ以上、勉強しない方がいいって言われて、わかりました、という形で、うん、はい。
そうだね。懐かしいですよね。はい、あれもらってね、中村くんから、モアシルサントスの。
はいはいはい。
小池さん。
思えばそれが初めだったかもしれませんね。
ね。それで、まあ、これが伝説の名盤で CD になったのかっていう話になって、うん、あれには確かスコアもついてるね。
はい。
うん。で、すげえな、楽しみになって。で、音楽愛好家っていうか、まあ、後にとんでもないモンスターっていうかね、どんな音楽でも知らない音楽がないっていう、すごい人だっていうことがだんだんこう分かってきて。で、まあ、選曲周りを手伝ってもらうことにして、はい、で、まあ、最初は、J の頃は、おずおずちょっとね、
うん、
レコード探偵ボブということで、まあ、基本的にも今は、マスメディア稼働するときはレコード探偵ボブ。ボブのまま。
長いな、その名前。
長いな。
長いっすね。
長いね。まあなんだけど、だから今、つまり何年だ、何年の付き合いだ、2007年から2006年からだとしたって、12年
ですかね。
ね、12年です、うん。ちょっとしたね、一回りのね。メールちょっと、今日はね、その、選曲の化け物っていうか、選曲のモンスターである中村くんを前に、曲はあんまり書けないっていう。ですね、どっちから読もうかな。 千葉県野田市の福島さん。
あ、出ました。
ね。やっぱり最終回の前まで、まあ最終回まで走ってもらいましょう、福島さんにはね。はい、菊池さん、スタッフの皆さん、そして出演はお久しぶりのレコード探偵、ボブこと選曲担当の中山宗之さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、番組の選曲は菊池さんが行っているというのがパブリックイメージだと思います。そこで、菊池さんと中村さんの選曲プロセスやエピソードがあれば教えてください。それはさておき、コリアンタウンのイメージが強い新大久保界隈ですが、大久保のイスラム化もたまに話題になります。これは大久保だけじゃなくて、実は新宿の2丁目。それから、まあ、言っちゃおうかな。もう、ギリだから言っちゃっていいか。今俺が、の事務所がある。1丁目。俗に言う御苑ね。も、イスラム化が進んでて、イスラムの人だけが、要するにイスラム教の人用のラーメン屋があるの。つまりイスラム教は。
ハラール系ってことですか？
そうそうそう。戒律も厳しいよね、食べられるものが。それ全部外して、で、しかもイスラム教の人が喜ぶ食材だけでできたラーメン屋さんがあって、いつでも満杯なんだよ。なんだけど、旗から見るとさ、ラーメン屋に人が並んでる光景なんて全く珍しくないね、新宿で。全然気がつかないの。そういう店だって。
なるほど。
うん。で、まあ、そうなので、大陸からのお客様だけじゃなくて、もう、イスラムの方もだいぶ、来ております。ね、先日、ネパール料理のお店でカレーを注文したら、常温のぬるいカレーとライスが出てきました。スプーンで食べながら、微妙な気分でいると、店内にいらっしゃる大多数のネパール人の皆さんは、カレーとライスを手で器用に、しかも実にうまそうに食べていました。日本人がおにぎりを箸ではなく手で食べるように、ネパール人はカレーをスプーンではなく手で食べるのかと納得するとともに、ナルジャジーラインターナショナルが懐かしい今日この頃ですってね。
懐かしい。
うん。まあ福島さんが決めてくれたって感じですけどね。ナルジャジーラですらさ、あれも確か、まとめて中村君にイスラム圏のポップスよろしく、かなんかだったよね、確か。
確かにそうですね。
うん。まあ、この番組に、こう、今、選曲プロセスの話ですけど、
はい。
まあ、最後の方、いうのは、2ヶ月に一遍になっちゃったんだけど、ほぼほぼ月1で。
ほぼほぼ月1でやってましたね。
やつね、うん。月1で、2人で、うちの事務所で、中村くんがバーって大量に納品する、してくる CD を全部聞いて、で、まあ、聞いた上で、選び、で、まあ、俺も少しは持ち寄り、からかしてこう、ちょっとミックスして、で、選び終わったら、新宿に飲みに行く。そういうことを、ね、まあ、ずっと続けてたわけよね。で、ナルジャジーラなんて懐かしいですよね。あれは、
懐かしいですね、
あれはなんであんなことになったかっていうと、普通の番組の企画をしていたんだけども、はい、あの事件があったんだよね、緊迫したんだよね。あれ、今から思えば IS が勃興期。うん。で、まあ相当緊迫して、で、もう世界平和のためにはということで、中東のポップス、日本のポップス、欧米のポップスってのもまとめてやるしかないんだっつって。で、ナルジャジーラってのは、その、中東のテレビ局でアルジャジーラってのがあるから、まあそっから撮ったんですけど、まあそれで流した、あれがね、未だに、番組の何ですか伝説会っていうかさ、神回と呼ばれるものの中でもさらにもっと上のレジェンダリーな回として、はい、1回目のナルジャジーラ、
はい、
で、1回目のナルジャジーラは全部中東、イスラム圏の音楽だけだった、うん、で、ね、2回目のナルジャジーラインターナショナルは、まあ、世界平和ということで、イスラム圏、日本、アメリカをかけたんだよね。だからジャニーズとイスラム圏の音楽が並んで聞くとどう聞こえるかっていう、
うん、
まあ、今考えても画期的な番組ですけどね。未だにこうレジェンドとして語り継がれてますけど、
はい、
あの時もまとめてどさっとくれたよね。
確か前日に、
うん、
だいたい先生の緊急の
案件は緊急企画ね、
前日に、
うん、前日だよね、
来て、うわーどうしよう寝れないなとか思いながら、
うん、
やった覚えがありますね。
そう
ね、
なんとかね、こき使ってしまってすいません
で
したね。
い
や、もう今週は普通の番組やってる場合じゃないとかっていう逼迫した感じっていうのが初期はあったんだよね、
うん、
なんか世の中がざわついてて、だからもう今日はとにかく熊本に向けて放送しなきゃいけない、
はい、
今日はイスラム圏の音楽を放送しなきゃいけないっていうような、なんか一つのミッションみたいなものがあって、で大体そういう時は中村くんに前の晩にもしもしって見繕ってくれって言って急いでっていうことが多かったですよね。うん、 懐かしいですよね。で、まあ、しばらくそこでもなくなって、はい、まあ、安定走行で、選曲会楽しみ、
ね。そうですね。
ですね。一番最初はさ、飲みながらやってたよね。
飲みながらやってました。うん、
まあ、後で話すけど、この11年の1年間っていうのは、選曲とワインですよね。
そうですね。お互いが鍛えられた感じがしますよね。
本当に。本当に。選曲とワインで、こう、情報交換しちゃったっていうね。
そうですね。
うん。あれはすごかったよな。まあ、一曲いきますかね。今日はでも本当に、番が3枚しかないんで、そのうち1枚は中村くんにあげようとして持ってきた大仁ソロジーですからね。
いいですね。ありがとうございます。う
ん、とんでもないですよ。まあ、中村くんみたいなね、目利きに、どう聞こえるかっていうのは非常に、
いや
あれですけど。まあ、そうだな。今ね、MV を3曲撮ってて、
はい、
1曲公開中なんですよね。
はい、
それで、ね、これももう言っちゃっていいと思うんだけど、オーニソロジーからのクリスマスプレゼントということで、25日前後に2作目が上がり、アップされます。そして、もう1本撮影していて、それが来年アップされます。
はい。
オーニソロジーからのお年玉ということですね。そのお年玉になる予定の、アルバムの中では異端の曲ね。オーニソロジーのサウンドっていうのもあって、
はい、
ソングライトからバンドアレンジまでかなりがっつりしてんだよね。
はい、
バンドのメンバーは DCPRG の若手なんだけど。で、まあ、その中で、まあ、ちょっと口直しに、オーニソロジー、だから、エムフロラブズね。はい、懐かしいですけど、エムフロラブズみたいな感じでね。
はい、
オーニソロジー、フューチャリング、ファイナルスパンクハッピー、オーニソロジー、フューチャリング、ディースフィアジーってに、はい、ま、全然オーニソロジーじゃない曲が入ってて、まあまあ、他、オーニソロジーの本会っていうか、オーニソロジーのキャラクターじゃないんだけど、ご祝儀に2曲、プロデューサーが自分のバンドを動かしましたと。
はい。
いううちの、DCPRG の方を聞こうかな。はい。このアルバム101は、まあ、そうですね。この後に及んでって言ったら失礼ですけど、今日初めて聞いた方なんかにね、もう一回、アナウンスしますが、私プロデューサーもやってましてって、今更そんな話しなきゃいけないのかって感じですけど。レーベルやってるんですけど、とか言ってね。そのレーベルも、まあ、ソニーさんの傘下で、ずっとやってたんですけど、年末でなく、ソニーさんからこう撤退して、警報で変わるんだけど、そのソニー傘下でやる、タブーレーベルって言うんですけどね、の、最終作として、最終作に無名の新人を当てるっていう、ファイナルスパンカピではないということで、もうずっと順番待ちしてたんだよね。彼はすごい才能があるから。
うん。
こんな急にさ、TBS と同じで、急に打ち切られると思わなかったから、余裕で今年出していこう。今年はもうレーベルも安泰だ。ファイナルスパンクハッピーもね、まあ、結成したし、
はい、
まあ、辻村も、オーニソロジーもデビューするし、はい、なんだ、ペペの次なのね、俺もうだって、今日最後にかけるけどさ、アントニオとかさ、ディエゴスキッシーにさ、もう曲書いてくれってメールしてんだもん。
おー、素晴らしいですね。
うん、まあ、でももう書いてもらっても出せないからね。まあ、その話は後でするとして、はい。まあまあ、そんな感じでですね。オーニソロジーの101というアルバムが発売中です。もっともっと、今ね、おかげさまで、だいぶ売れ行きも評判もいいんですけども、まだまだ売れて叱るべき才能、最新の才能ですね。天才の一人だと思いますね。辻村くんですけど。その、オーニソロジーのアルバム101より、フューチャリング DCPRG で、カルロス・カスタネダの迫害と暗殺という曲を聴いていただきます。
Yeah. 子供は最新で最強の才能俺は勝負の正体を調査しに来たんだお前誰だ生贄は国連が禁じているのにさ
タブーレーベルのソニー傘下のタブーレーベル、まあ後々ファーストタブーということを思ってるんですけど、要するにセカンドタブーがあるんで、ファーストタブーの最終作ですね、オーニソロジーアルバム101より、カルロス・カスタネダの白外探査フィーチャリング DCPRG と、まあ DCPRG が演奏してるっていうことですね、はい、まあこんな感じですよ、
はい、
まあこの全然この曲はね、あのこの人たちの感じとは違うんですけど、うん、まあご祝儀トラックですよね、はい。まあ、こういった感じで、まあ、なんつったらいいかな。さっきまで何の話したっけ？だからもう、12年ぐらい一緒に仕事してるということですよね。はい、
そうですね。
そして、まあまあ、選挙について話すことってのはもうね、12年もやっちゃうとね、特にないっていうかね。まあ、でもちょっと選挙に関して、やっぱりいろいろ皆さん、今日中村くん来るということで。
いえいえいえ、
さあ、一旦、CM 挟みましょうか。はい、すごい今日、ルーズな、久しぶりで、となみさんの一旦 CM 挟みましょうかって言ったね。5、6年ぶりだと思いますけどね。はい。じゃあ、そうですね。じゃあ、となみさんちょっと待っててということで、CM です。はい、夜電波ラスマイヤですけどね。名探偵じゃねえや。名探偵はコナン君だ。レコード探偵ボブこと、中村宗之さんが、いらしてくださっております。
はい、
そうだな。なんて言えばいいんだろうな。やっぱさっき言ったワインの情報と、
はい、
レコードの情報がこう、
トレードされてい
く。トレードされていく
感じですね。
12年あってね。うん。あの、まあ、俺もそこそこの、あの、音楽愛好家で、そこそこの CD 持ちだったけど、まあ、中村くんから比べたら変みたいなもん
ね。いやいや、やめてください、そういうことは。
いやいや、ね、中村くんもそこそこの酒飲みだったんだけど、はい、ワインは飲んでなかったんだ
よね。そうですね。
そんなにね、うん。で、ワインがうまいんだっていうよ、まあ、なんだっけ、ウイスキー糖だったんだっけ。
だから酒もそんなに、だからウイスキーは飲むんですけど、うん、あの当時はですね、うん、ワインをそんなに、てか、あんな酢みたいなの飲めるかって思ってたんで、
あ、はいはいはい。
なんですけど、いろいろ連れてっていただいたり、飲ませていただいたうちに、こう、目が開いてしまって、
ね。そうね。うん。うん、まあ、もともと、やっぱりこう、まあ、言ってしまえばオタク、肩身とかね、
はい、
調べ始めて、凝り始めるときりがないっていう感じで。でも、あっという間に、あの、俺の、障害本数を超えた。12年間で、
はい。
まあ、高めのやつは、こう、ね。はい、一緒に飲んで、
はい。
で、こう、低価格帯のね、うまいところは自分で研究してみたいな感じ。はい、あっという間 に、ですよね。
だって二人で五大シャトー、うん、制覇したんです
か。したもんね。うん、あれすごいよね。
すごい。
あれはすごい。
本当にすごいと思
う。本当にすごいと思うよ。あの、まあ、この番組でワイン島の人がどのくらい聞いてるかわかんない。今日はある意味、最初に呼びかけとけばよかったね。ワイン好き集まり。五大シャトー制覇したからね。うん、あれすごい。しかもさ、なんとか頑張って お酒屋さんから買って、うちで飲んだとかじゃないもんね、
うん。
ちゃんと星付きのレストランで飲んでるって
そうですね。
うん。あれがすごいよね。本当に。まあ、楽しい日々でしたよね。すごい、すごい贅沢な話よね。うん、まあ、お互いそんなに他に趣味がないもんね。
確かに。
音楽と飲み食い以外は、うん、ゴルフやるとかさ、
はい、
そのないしさ。
ゴルフとかやりたいと思うんですか？
いや、全く思わない。全く思わない。中野くんもやらない
し。いや、もう無理ですよ。
なんだっけ、恋愛もね。
それ、
まあ、
それになるんですか？
出た時は必ずその話になるからね。
出た時は必ず振られている状態っていう。
振られている状態ね。うん、その、まあ、ここまで反復すると、目的は振られることじゃない。振られるために恋してるんじゃないかというようなね。
いや、違うんですよ。うん、彼女とかね、うん、お付き合いされる方ができると、うん、先生が絶対言ってくんですよ。
うん、
クオリティが落ちたねって。
そんなこと言ってないでしょ。
言いますよ。
言ったっけ？
結構、
ということは、一番最初の彼女が一番クオリティだった高かった。
高かった。
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 ああ、そっかそっか。あの
人だ。クオリティが高かった、低かったってのは、選曲の話ですよ。
あ、選曲の話が多くした、
うん。彼女ができる選曲の質がなんか最近、なんか、おしゃれって。ボソッと言うんですよ、
ね。そういうことね、ええ。俺、女のクオリティの話
は、そんなことはおっしゃらない
ですよね。知らないよね、うん。今怖いからね、フェミニストの人とかがね。そんなこと言わないよね、ええ。うん。女性は全素晴らしいですよ。彼女ができると、選曲がぬるくなって。
ぬるくなって。
やっぱ、それはでもしょうがないと思う。やっぱり。
いや、見抜くんだなと思って、ちょっとびっくりしました。
うん。
うん。
それはね、演奏家がそうだからね、みんな。
はあ、なるほど。
ラブラブの人はね、気の抜けた演奏するよ。
そうなんですか？
うん。でもう、やばい状態の人は、ねええ、鋭い音出してく
る。鋭い音って。
やばい、鋭い音出してくるなと思って話聞くと今大変でさっていう。
なるほど。
うん。で、なんかぬるいな、もうやってても、ちょっとだれたぜっていう時はもう、会場に彼女がいて、
ええ、
もう終わったらすぐ彼女とこ飛んでって、
なるほど。
お疲れさんじゃあねっていう人たちよね。まあ、幸福と引き換えにっていう、まあ、人によりますけどね。幸福な時にいいものを作る人もいるけどね。
はい、
不幸な時、不幸っていうか孤独って言ったらいいのかな。その時にこう、くたっちゃう人と、孤独な時に燃え上がる人といるんだけどさ。中丸くんは孤独になると燃え上がるから
ね。らしいですね。ちょっと不本意なんですけど。とても、でも、確かにそうかもしれないですよね。今振り返ってみると。
番組のリスナーの方が、とにかく、素晴らしい音楽ありがとうございます。もう、これは本当に、中村くんに同時にね、まあ、俺をこう経由して届いてるわけだけども、ということは、つまりさ、8年間ほとんど孤独だったんで。
いや、もう孤独です。もうこの番組捧げてましたからね。
そうだよね。
もう本当に。
ラブラブで緩くなっちゃったのをさ、全部ギュッて寄せたとことさ、
はい、
2年とないでしょ。
2年とないですね。
ないよね。
でも半年とか1年とかそんな感じですよね、スパン。
全部合わせてもね。
全部合わせ
て。一人がじゃなくて、今までのこの 8年間というか数年間の中でギュッて縮めても、
はい、
まあ、そんなもんだという感じですかね。おかげで、まあこの番組の音楽のクオリティも上がりましたとさっていうような感じで。
でもちょっとした、なんていうんですか、選曲裏話じゃないですけど、
うん、
まあ、こう、ね、打ち合わせの段階で先生とまあいろいろ聞いたり話したりしてて、
はいはい、
先生が寝る
、う
ん、音楽を聞いて寝るジャンルっていうのがあるんですよね。
そうね。
ええ、
うん。
それは今言っても大丈夫
です。大丈夫。
意外とピアノトリオで寝るんですよ、
ね。寝るね。
で、逆にかかった曲、
うん
うん、オンエアされたピアノトリオは、もう目がバチッとしてて、よっぽど良かったんだなっていう。
そうだね。うん、
結構、ピアノトリオで寝るなっていうのは。
ピアノトリオって眠くなんだけど。ジャズのね、
はい、
ピアノ、ベース、ドラム、
はい、
まあ基本的にね、あるいはピアノ、ベース、ギターとかね。そういう3人で演奏されるジャズピアノの演奏のことをピアノトリオって言いますけども。まあ寝ますね。
結構厳しいんだなっていうのが。
うん。
うん。
うん
やっぱり厳しいですよね。どの曲を取り上げられるかとか、
うん、
そういった意味でも、うん。だからこっちも、 ジャズ面にジャズを持っていくって結構、
そうよね。
結構なことですよ。
まあ。
自分で言うのもなんですけど。
そうね。結構なことよ。うん。まあ今回ね、その、本が、2冊目の本が出まして、
はい。
担当の渡辺さんも今日いらしてますけども、まあ、本が計画された頃には番組の打ち切りは計画されてなかったっていうか、計画されてたかもしれないけど、知らされてなかったから。一番驚いてるのが、まあ俺より木のブックスが困ってるっていうね、ところですけど、まあ中村くんに、後書きも書いてます。
すいません、なんか、あまりいい文章ではなくて。
え、なんだ、とんでもないです、とんでもないですよ。まあ、中村くんの文章が読めるということだけどもね、貴重ですから、ぜひ2冊目よろしくお願いします。ですね。今日今、渡辺さんが何でいるかって言うと、はい、中村くんに挨拶したいっていうのもあるけど、3冊目どうしましょうかっていうね。
3冊目出すんですか？
だー、いや、わかんない。普通出さないよね、番組終わるならね。
まあ、なんとも言えない、なんか中途半端な感じもしますしね。
そうね。
一気にドカンと出すのかな。
だって、あと、残ってるの4年間。
すごいな。
4年分まとめらんないでしょ、だって。
2、3冊できちゃうってことですか。もし今のペース同じ体裁でやるんだ
って。同じペースで言ったら3、4冊になるよね。で、それ全部は出さないでしょ、やっぱり。だから、やっぱり1冊にまとめじゃない、4年分を。
突然
うん、なるほど。やっぱ史上初の縦より横が長い本っていうさ。
面白いですね。
アコーディオンみたいな。まあそうなる可能性も若干ありつつ、まあその打ち合わせこれば今日の収録終わってからね、するわけですけども。まあそうだね、さっき言ったように。まあワインと音楽の情報がこうぐーっといって、
はい、
7、8年目から中村くんも相当なワイン好きになって、7、8年目からも俺もあらゆる音楽聞くようになって、はい、前よりもはるかに。っていうような、まあ一つのトレードが起こったということでね、
はい。
まあ今日も終わったら飲み行きましょう、ワインね、はい。この、さあ、8年間で1曲って言われたらね、難しいでしょ、やっぱり。
夜電波でかけた曲で印象に残ってる曲って言われれば、うん、なんかパッと出てくるのがですね、うん、アンディ・アロー。
アンディ・アロー、ね。
何でしたっけ、メロ、
メロゴールド。
イエローゴールド。
イエローゴールド、
うんね。なんかあれがすごい夜電波の、印象に残ってるんですよね。
あの夏はね、いい夏だったよね、なんかね。
あの夏はいい夏だった。
あの夏いい夏だったよ。俺ずっとあの夏の DJ アンディアローのあの曲ばっかかけてたの、うん。うん。懐かしいね。うん？あ、海の家のかけてた。うん、確かに。
海の家のイベントやってましたね。
やってたよね。
そう、菱田さんと。
菱田さんね。やってたよね。今日すごい砲弾だよね。ああ、すごいね。一曲パッと出てくるのすごいね。うん、俺はね、出てこないんだよね、どれかって。うん、というながらもう、あ、なんだかんだで、もうだいぶ時間経っちゃいました。もう一枚メール見てますね。あと2回で終わりって、てんてんてん涙。まあまあまあ、そうね。菊池さんゲストのレコード担当ボブこと、いきなり電波選曲補佐の中村宗行さん、こんばんは。
こんばんは。
まずは8年間、我々リスナーに世界中の素晴らしい音楽を紹介し続けてくださったお二人に心から感謝いたします。本当にありがとうございました。そんなお二人に最後にどうしてもお聞きしたいことがあります。タラレバの話で大変恐縮なのですが、もしも夜電波が年内で打ち切るという浮き目に合わなかったら、絶対に紹介していただろうアルバムや、やろうとしていた企画などを教えてはいただけないでしょうか。よろしくお願いします。ちょうどさ、
はい、
もう先生はそろそろ CD じゃなくてもいいですかって言ってた時よね。
そうですね。
うん。なんかさ、あの時、中丸くんはあんまり、映画とかあれだから知らないと思うんだけどさ、フラグが立つってわかる？
フラグが立つ。
うん。要するにね、映画の中で、こいつ死ぬなっていう。
ああ、なるほど。
あるでしょ。
はい、はい、はい、
うん。で、案の定死ぬ。あれは死なない。
はい、
っていう、その、死ぬなっていうミスリードがあるじゃない、リーディングが。それはフラグが立つってことなんだけど、俺、あの時フラグ立ったと思ったんだよね。
ああ。
中村くんが CD 版ではもう、最良のものをご提供できませんと。
はい。
データでよろしいでしょうか。
はい。
CDJ が置いてあるからね。先生としても CDJ に、CD を回すということに意義を感じていらっしゃるかもしれませんが、これから今後データで新譜をって言った時にいいよって言って、言いながらフラグ立ったんだよね。終わるなっていう。
ああ。
うん。番組が終わりそうだっていうさ。あれはね、ちょっと前でしょ、確か
に。ちょっと前ですよ。ほんの、つい最近ですよね。10月とか9月とかの話ですよね。
よね。
うん、
だから、もう CD では間に合わないから、うん、まあでも実際そうなのよね。だから、そうか、この番組もデータで行くようになるのか、つってフラグ立ったなーと思いながら、いやーでもこのまま、まだ続くかなっ と思った瞬間に震えながら長谷川さんが入ってきたって
。何かを呼んでしまったんですかね。
いやいやいや。と、まあ、今日は CD 版があるわけですが、こんな感じでやってるっていうシミュレーションでね、これは、説明してください。
ああ、
はい。
今日持ってきたのはですね、はいはい、ジョナサン・フィンレイソンというトランペッターですけども、はいはいはい、簡単に言うとスティーブ・コールマン、うん、この番組の何度も取り上げていただいて
ある意味この番組は、MBS 啓蒙番組でます。
そんな番組、世界中にないですよね。
世界中にないよ。アメリカ全、合衆国全土の中にもないよ。MBS。さすが東京って感じだよね。
うん。スティーブ・コールマンの弟子ですね。ですね、うん。のトランペッターが、うん、新作を出しまして、はいはいはい、で、まあ、今まで、他にも取り上げてきたスティーブ・リーマンとかですね、はい、マット・ミッチェルとか、はいはいはい、あとちょっと前ね、ヘンリー・スレッギル、
ダート
&モア・ダートでしたっけ、うん、にも参加していたブライアン・セトルズという、うん、はい、まあ、ゆかりの人たちが出ている、番が出ましたので、それを持ってきたと、はいはい。
だから、漠然と、聞いてる人じゃなくて、ジャズアーティチュード中心に、
はい、
ガチガチに前のめりで聴いてた人にとっては、まあ、これは結構集大成というかね、うん、3 Times Round というアルバムより、グラスってですね、ちょっと長めですけど聴いてみましょう。 はい、ジョナサン・フィンレイソンのアルバム、スリータイムスラウンドから、グラスでした。いやー、素晴らしいね。
いいっすね。
いいね。やっぱ素晴らしいね。2回目の CM やってないよね。はい。もうちょっと喋ろうか。まあ、あとカットされるんだけどね。カット承知でちょっと待っての CM です。はい、来週で終わりですよ。
いきなり、
いきなりの電波ですけども。番組への思い出をね、書きたい人がすごいいっぱいいて、
はい、
それはいるでしょうね。8年もやってらさ、どんな番組であろうとさ。で、まあ、書きたい方いっぱいいるんですけど、今渡されてもってタイミングですよね。だからまあ来週まとめてください。はい。来週はもう曲2曲ぐらいにするつもりなんで。と、まあ、こんな感じでやってるわけですね。こういうことを何十枚も何十枚もやってる。月に一回ね。要するに、中村くんと。だって、マット・ミッチェルってさ、もう下手したらロバート・グラスマンに次ぐ重要なピアニストだよね。
と思いますけどね。
十分、なんていうの、バリューがね。はい、ただ、まあ、やってることが地味で、まあ、ジャズミュージシャンに多いんだけど、多分性格や、いろんなことが、その、派手好きじゃないんだよね。グラスパーみたいにね。とか言いながらやってるんですよ。それももう、もう終わったんですよ。いつ終わったっけこの打ち合わせって。
え、だから、ね、10月、うん、10月とかですかね。確か10月、うん、10月か9月ぐらいに、次の準備をしなきゃなって言った時に、うん、10月末か11月ぐらいに、うん、なんか、連絡、メールで連絡いただいて、終わるんだっていう。
そうね。で、まあ、じゃあ次の選挙会議が最後ですね。
そうですね。
うん。まあ、そうですね。さっきまでの流れね。つまり、最初は、六本木だった。
はい。
それから、ね、港区にやってきた。
はい。
さて次はというのは一つのね、アンギアというかね、を期待している人もすごいいっぱいいるんだけど、正直疲れましたよね。声には出ない、うなずきが今、はい、出てますよ。うん。なんていうかな、来年になってみないと実際わかんないんだけど、
はい、
終わってみないと。毎週毎週さ、うん、要するに、前工場書いてさ、はい、で、中村くんに持ってきてもらった CD と、まあ、そこからこう自分の話をこう混ぜたり、はい、並べて変えたりしてさ、はい、解説考えて、これ喋ってあれやってっていうのを、もうとにかく毎週ずっと続いてたから、うん、まあ、亡くなったらどんな感じなのか予想もつかないからね。サックスの練習すると思いますけど。
いいじゃないですか。
まあ、55歳って言ったらね、飛躍的に伸びれる最後の年だよね。うん、ほぼほぼ。55から60までの間の5年間が、やっぱアスリートとしてもダメでしょ、ね、能だとかね、ああいう伝統芸能だったらね、まだ80歳の先生が60歳の弟子を叱って、60歳の弟子が泣くっていう世代だからさ。まあ、だからジャズミュージシャンはまあ半分アスリートなんで、うん、まあ、そうだね。4、5年はこう楽器の練習だとか歌の練習だとかラップの練習に専念してですね、はい、クオリティ上げて、60代迎えたいなって感じで、まあ期待してる人いっぱいいるわけよ。とにかく菊池さんが辞めるんだったら中村さんの番組よって人もいるからね。
やめてくださいよ。何ですかそれ。何ですかそれは。
まあまあまあね、まあ中村くんも今ちょっとねお仕事の関係上そうも言ってられないということですが、はい、まああとそうだな、意外と簡単にアンサーが出たけど、8年間の中で一番思い出に残ってるのは、アンディ・アローの
イエローゴールドですよ。パッと曲が出るのが、
うんうん、イエローゴールド、うん、まああとね、そうだね、この番組で一番俺が個人的にありがたかったプラス非常に変わったケースだなと思うのは、
はい、
まず中村くんが例えばミナス派ってものがありますと、
はい、
で、あ、俺も聞いたことあるミナス派って、アコースティックプログレとか言われてる人たちでしょっつって、はい、生楽器で雑把みたいなのやる人たちよねみたいになって、そうですっつって、でアントニオ・ロレロっていう人がいるんですっつって聞くじゃないし、ね、いいねっつって、でかけるでしょ、プレスでしょ、はい、で、単語が今新しくなってますっつって、うん、ああディエゴ・スキシっていうんですよねっつって、ああすごいねこの人っつって聞くじゃない、でプレスでしょ、あとなんか、あ、その人たちがやってくんだよね。やってくんだよ。で今俺指折り数えてたんだけど、
はい、
まずね、リチャード・スペーブン
は
さ、
はいはいはい、
もう東京ジャズで共演したし、うん、もう、なんていうの、時折、菊池、つってさ、はい、アメリカ来ないのみたいなメール来る関係なんだよ、はい、リチャードも。で、 アントニオももう一回対談、ほとんどそれはさ、名前出したけど、ラティーナって雑誌で行われるんだけど、ラティーナが、アントニオ・ローレロ、ディエゴ・スキッシ、バルダン・オブ・セフィアン、ハファエル、
マルティニ。
マルティニが来日するってなるとさ、まあ大体対談相手に俺を選ぶわけ。なんでかっていうと、まあ音楽の内容が、で、向こうにもペペトルメント・アスカラル聞かせたりするとさ、あんま驚かないね、向こうの人は。逆に。なんだこれとかなんないの？おお、当然でしょ、みたいな感じで。素晴らしいみたいになって、でお互い素晴らしいになるじゃない。で、あと、まあ、お土産話として、あなたの、楽曲を、私はラジオパーソナリティもやっていて、で、ちっちゃい番組じゃないんだと。何十万人が聴いてる番組で、あなたの楽曲をプレイしてますよって言うと、もう泣いて喜ぶの、彼らが。そんなことはきっと多分、彼らの本国ではないんだよね。
なるほど。
うん。合衆国行って、まあ、よっぽど好きな人がさ、かけて、で、それでファンが聞いて、募集団がでっかいから何十万ってことあるかもしれないけど、はい、それにしてもさ、東京でさ、何十万人の人が、あなたの音楽を聞いてますよと。まあ、僕はかけてるだけだけどねっていうだけで、ほとんどの人はハグしてくるね。うん。で、そのまま友達になって、でも、今、本当にね、最終回になっちゃって、さっきの話続きだけど、やり残したことはいっぱいあるんだけどさ、まあ、リチャード・スペーブン、アントニオ・ローレロ、ディエゴ・スキッシ、バルダン・オブ・ゼフィアン、あたりは、この番組で、プレイしたおかげで友達になってたじゃない。
なるほど。
うん。で、彼らに、ペペトルメント・アスカラルの楽曲を書いてくれって言うと、みんな喜んで、書くっていうの。うん。うん、それで、それを、こう、フィードバックしてもらって、要するに、移植作曲。
はい。
自分で曲作らずに、ここら辺のメンツの、移植作曲だけでアルバムを撮ろうかなと思ったら、ソニーさんと。これで予算がかかるものが作れなくなってしまったということから、まあ流れてって、まあ、あとはね、まあそのこと自体も残念ですけど、まあアントニオ・ディエゴ・バルダンなどに言いたいことは、その、新譜をかけられなくてごめんよということだよね。彼らは出し続けてるからさ、ディエゴの新譜も素晴らしいんだ、本当に。だけど、他のことやってる月に番組が終わってしまったんで、いつかかけようと思ったらね、悪かったなっていうね。で、まあ今日は最後、アントニオ・ロレロの新譜が届いたばかりなので、メールも来ましたよ。本当に。また荒木賞で飲もうっていうね。メールも来たんですけどね。あの時はね、ニシンかなんかが大変気に入ったんだよね、この人。うん。ニシンが気に入って、まあこの魚なんだっつってさ。で、隣にいる人がポルトガル語でニシンだっつってとか言ってたよね。まあそんなようなこともあって、まあ、巡り巡って中村くんに感謝ですよ。
だから、
ね、その音楽家が交流するっていうのは大抵ね、今だとそうだな、作品聞き合って、YouTube でとか、はい、あるいは来日公演、あるいはこっちが渡米して公演すると、はい、言った時に知り合うってなっても、うん、相当確率低いでしょ、やっぱり。
まあね、難しいかもしれないですね。
難しいよね。うん。うん、だけど、やっぱね、ラジオで放送、オンエアしたよって言った時の喜び方が半端じゃないんだよね、とにかく、彼らは。うん。で、どんな評判だったって必ず言うの。いや、すごくいいよっていうの。みんながこんな音楽聴いて初めてだって言って、すごい東京の人たちが、感動してるっていうと、はい、まあ本当に泣いて喜ぶのかな、ね。だから、まあそのことは、大体南米の人に集中しちゃってるっていうのは残念ですけど、まあバルダンは違うけどさ、ああまあ話すとね、いろいろみんな堅物で、どうせ音楽ってのはあんなリアーナだとか、ジャスティン・ビーバーとかクソみたいな、もんが売れてとかって言うんだけど、いや、リアーナとジャスティン・ビーバーいいと思うけどな、とか内心思ったりしてさ、こうちょっと齟齬があったりするんだけど、話合わせたりなんかして。まあ、彼らとの、友情関係というかね、まあ、友情関係というか音楽家としての信頼関係みたいなものが、まあ、結べたというのも、この番組をやってて、まあ、得した、ネット的に言うと、なんていうの、俺得っていうんですか、あれ。
そんな言葉ないですか？
言葉ない。俺得とか言う。
俺得
みたいな。だから、他の誰でもない。まあ、俺が得したことがあるとすればですけど。
はい。
うん。まあ、俺が得したことがあるとしたら、まあ、こういった、本当に素晴らしい、うん、そして、まあ、大体志ややりたいことを、つまり、その、プロレスでいうところの、組めばわかるっていうさ。
はい。
組んだ瞬間に、その、何やりたか、どこに向かってるかっていうのがわかる。あとは、マーケットの代償とか、客の質が国によって、はい、その彼らの年齢によって違うだけっていう人たちにたくさん知り合えたっていうことに関しては、まあこの番組に感謝というか、まあこの番組経由で中村君に感謝というようなところありますね。
はい。
というわけで、まあ来週最終回ですけども。
最終回何やられるんですか？
最終回はね、一番、 まあ一つはね、AI。
AI
人工知能に喋らせるっていうね。
斬新ですね。
斬新でしょ。
斬新ですね。
今から入力していくわけ。で、AI が最後喋るっていうね。うん。最終回は俺じゃなかったっていう。まあ、それはまあ、ちょっと時間的に無理。なるほど。なんで、まあ、最終回に予定してるのは、まあ、普通に一回やるっていうことだよね。番組の思い出があるって方は、それはいるに決まってるわけで、いただいたメールは、とにかく、これはまあ、何度も言って、申し上げてますが、作家がいて、これ面白そうだから付箋貼ってこれだけよろしくっていうふうにこの番組やってないので、とにかく全部読ませていただいておりますがゆえ、もし読まれなかったとしてもですね、番組の思い出がある方は来週、送っていただければ、お目通しさせていただきますという感じで、この番組をずっと陰で支え続けてくれた今日は中村宗君に来てもらいました。どうもありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
はい。じゃあ、アントニオからの新譜をね、聞いてみましょう。これ非常に素晴らしいですよ。うん。うん、もう一曲目から素晴らしいね。アントニオ・ローレロで、メイ・フィリオ・ナッシウ。ちょっとまあ、発音がギリギリですけどね。メウ・フィリオ・ナッシウという曲を聴いてお別れしたいと思います。ジャズミュージシャンの菊池成氏がお送りしてまいりました。菊池成氏のいきなる電波、そろそろお別れの時間でございます。番組は残すところあと1回。来週が最終回となります。それではまた来週。土曜深夜4時にお会いしましょう。
Yeah.
はい、ポルトガル語に堪能じゃない方も、この楽曲の冒頭の子供の声を聞けば分かると思います。メオフィール・ナシスというのは僕に子供が生まれたというタイトルです。アントニオおめでとう、またいつか会おう、あらゆるお休みなさいの方もあらゆる行ってらっしゃいの方もトイレに起きた方はどうかそのままで、明け方か夕方か一瞬分からなくなっちゃった子には天使が花をまかじに振るぞ。来週最終回